皆さんこんにちは。第119回東の仲間たち始まります。この番組は府中に住み仕事をしている私たちが府中の人たちの活動を紹介することで様々なつながりを生み、府中がより活気のある町になったら嬉しいなと思いお送りしています。今日はホームズ原田とイーストコアバーバーメザン、
バーバー岡田
でパーソナリティを務めさせていただきます。はい、今日ご紹介しますのは先日あの美容室の改装工事をさせていただいた東府中にある、プティボヌールさんの遠藤さんを紹介させていただきます。
はい、
遠藤さん、
よろしくお願いします。
改めまして、はい、こんにちは。
あ、こんにちは、はい、よろしくお願いします。
お願いします。はじめに自己紹介からお願いします。
あ、はい、この度あのプティボヌールをあのちょうど4月2日ですね、はい、あのリニューアルオープンということでさせていただきました、あの遠藤と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、もうずっとあの府中で、あの地元が府中なので、それこそ発祥戦中ですね、発祥戦中でやってきて、で、あの、まあ、ずっと、まあ、うちのお店ですね、はい、親があの こちらでずっと美容室させていただいてて、今度この度ですね、この後を継ぐという形ですね、あのまたリニューアルオープンさせていただいて、あの美容室、はい、リニューアルオープンさせていただくことになりました。よろしくお願いします。
場所はあれですかね、大体どの辺にあるとかって。
場所はもう東府中駅からもう徒歩 1,2 分のところに、はい、はい、あって、まあ、競馬場の方ですよね、うん、にちょっと歩くと、うん、あのドビノピザだったりとかがあると思うんですけど、うん、そこの小道をちょっと入っていただいたところすぐにちょっとあの隠れ家的な、
はい、サロンとして、あの、なんだっけ、
クリーニング
か、クリーニング、あ、コインランドリー、
コインランドリー、はい、コインランドリーを学ぶって、
そうですね、コインランドリーの角を曲がっていただいたところすぐビルの裏にある、
あとは何でしょう、洋服屋さんの向かいの、
あ、富士屋さん、
富士屋さん、富士屋の向かいって言えば東府中は大体
富士屋さん、
富士屋はもう、
はい、ブティック富士屋、
ブティック富士屋、そう、困った時は富士屋に行けば、
富士屋を通り過ぎて
信号を渡って、
あ、そういうことです、富士屋を過ぎて、そうです、信号を右に入っていただいた、
コインランドリーのとこ入る、
はい、すぐございます。
これで大丈夫だろ、
大丈夫です、
確かに。
藤谷が一番ですよ、チューチューと言えば藤谷ですよ、やっぱり。
さすが、さすが。やっぱり、
愛され続けて、お洋服さん。
遠藤さん、質問なんですけど、
はい、
名前の、お店の名前の由来って教えてもらえないですか？
はい、ありがとうございます。あのずっとこちらで、まあ、約50年以上ですかね、あのスミレ美容室として、あの父と母が、ずっとあの、うん、サロン経営させていただいてて、今度改めてこうリニューアルさせていただくにあたり、プティボヌールとさせていただいたんですけど、じゃあのスミレの、まあ、花言葉ですね、あの小さな幸せだったりささやかな幸せっていうものがありまして、まあ、少しでもお客様にそういった思いをあの届けられたらなという思いで、ことスミレの花言葉から取りまして、プティボヌールと、
プティボヌール、
はい、させていただきました。
以前はスミレ美容室っていうお名前だったんですね。
そうですね、ずっと
スミレ美容室で、それがお名前を変えて、はい、また息子さんが継いでいくと。
そうですね、
ね、
はい、
いいですね、
いい名前ですね、
ありがとうございます。
まあ、先代の思いをついて引き続き、まあ、一緒にやっていくことになると、うん、やっていくので、
はい、はい、家族でね、
引き続き、うん、はい、盛り上げていきたいなと、うん、はい、考えております。
じゃあ次の質問なんですけど、
はい、
ね、この美容室、
はい、
ご両親がね、何十年、50年、
約50年ですね、
50年、
はい、50年やらせていただいてます、はい、ずっとこちらで。
で、遠藤さんは逆にあの美容室に修行入って、
はい、
どんなあの修行をされてきて、まあ、今この後継がれるみたいな、はいはいはい、
そうですね、まあ、修行っていうか、もう本当にアシスタント時代から、うん、まあ、ずっと、なんていうんですかね、まあ、基本的には営業の前だったり、朝とかにひたすら、まあ、練習をしていくっていうことだと思うんですけど、うん、あの シャンプーから始まって、カラー、パーマ、ブロー、カット、みたいな感じで、まあ当時月1回ぐらい、やっぱり各項目に、各項目に5回ずつぐらいやっぱ検定みたいなのがあって、毎月1回受けるんですけど、それを、まあ、毎月受けるんですけど、やっぱり落ちちゃうと、また次の、なんていうんですかね、来月になっちゃうんですよ。どんどん遅れていくんで、やっぱそこに必死に、はい、練習していくっていう感じで、もう本当に朝練、夜練で営業終わってから、もう、なんか、ずっと夜中中練習してる時とか、はい、朝まで練習してたりみたいな時も、近所に住んでいる、もう府中から通ってたりもしたんですけど、都内の方の青山の方で、まあ、アシスタント時代は過ごさせていただいてたので、こっちから通って、さすがにちょっと帰れなかったりするんで、近所の人の友達じゃないけど、一緒に働いてる子のところで、ちょっとお風呂借りたりとか、しながら、夜中中練習してて、本当は行けなかったみたいなんですけどね。防犯上良くないことらしくて、まあ、でもずっと練習して、はい。
逆になんか、人の関係とか、アシスタント時代に、すごいこれきつくて、はい、もう辞めたくなっちゃったとか、はい、そういう思いって、されたことない。
まあでもどうですかね、本当に、もうこれって決めて、始めてやってたんで、基本的にはこう辞めたいとかは、やっぱりなかったですけど、やっぱり検定だったりとかを、やっぱり落ちたりすると、ちょっと焦りはありましたよね。やっぱ、OK。大学とか行ってから、
はいはい、
美容をやろうっていうふうに決めたので、やっぱりなんかちょっと、まあ、同期に比べて、結構年齢が上だったりしたんで、そうちょっと焦りみたいなのもあって、できるだけ早くやりたいみたいなのもあって、まあ、ずっと練習してたりとか、だからそこに、まあ、辛いとかは全くなくて、まあ、技術も好きだったので、どんどん上手くなっていくことに対して、嬉しかったりっていうのがあったんですけど、はい。ただ、まあ、そうですね、検定はちょっと、辛かったですね。っていうのは、はい、あります。
せっかくなんで、バーバーなんかは逆に床屋さんじゃないですか。
はい。
なんか、その検定とかっていうのは、その美容師さんとまた違ったものとかっていう。
でも多分、あれですよね、大きなグループとかになれば、カリキュラムが多分ちゃんとしてるから、テストが毎月毎月であるし、なんか僕なんか個人店みたいなことだったから、もうマスターにひたすら、なんかもう言われてやる、なんか修行みたいな。
それこそ。
だから修行っていう感じかな。でもなんか美容師さんとかだと、なんかカリキュラムをこう、訓練じゃないですけど、こう、ちゃんと一個一個進んでいくって感じの、なんかちょっと感覚の違い、体育会系すぎる床屋みたいな感じじゃないですか。イメージはそんな気はしますけど。
なんか美容師さんってイメージ的に、本当になんか閉店後にすごいカットしてる。なんか外から見ると電車なんかで帰ってきたりとか、結構遅くまで電気がついてて、で、マネキンの頭でずっとカットしてたりとか、で、従業員同士で、まあね、代わりバンクやってるのかって、結構そういう姿を、昔からなんか見てたような感じが、そういう思いがあるんですけど。
はい。本当にそうですね、ずっと夜中中。
でもできないと、やっぱり仕事ができないから、
そうなんですね、
もちろん給料だって仕事ができないと反映されないから、だから、やっぱ必死に練習してお客さんやりたいし、一日経っての辛いんですよ。
何もできないと。
シャンプーの時しか回ってこないのきついんですよ、やっぱり。そうするともっと仕事を覚えれば、お客さんと接するし、話せるし、
そうですね。
っていう感じで頑張りますよね、アシスタント。
仕事を覚えれば覚えただけ、お客様に実際携われることが増えてくるので、やっぱそこも同期とやっぱり差が出てくるんで、あの子はこれしてるけど自分できないみたいな。で、この仕事の時にあの子は呼ばれるけど僕呼ばれないとか、だったりするんで。まあそこら辺は、まあ仕事を取り合いじゃないですけど、やっぱそこに対してはストイックにというか、っていうのは、はい。
じゃあ割と楽しみながら、
あ、そうですよね。なんか空気も良かったんで、みんなそこに対して、なんか、辛いとかいう感じではなくて、みんなで一緒に練習しようぜみたいな雰囲気で夜中中やってたりして、はい、なんかみんなでやってて、なんか怒られたりもしたんですけど、本部から電話がかかってきて、 なんか当時のお店カメラが設置してあって、本当の床の髪の毛一本までなんか見えるような高水のカメラがですね。天井でいつでも監視できるような体制で営業中とかも監視っていうか、まあ、営業風景をずっと見えるようになってたんですけど、一応夜中とかに急に電話かかってきて、絶対一緒の仲間だと思ったんで、はい、適当に出るじゃないですか。はい、どうしたみたいな感じで出たら、はい、何やってんだみたいな。でも、1時とか2時ぐらいなんですけど。カメラから気分回ってて、カメラ越しに思いっきり謝りました。申し訳ございません。
でも、上手くなるような。
そうなんですよ。
あれ
ですね。練習してたん
ですけど、
自分の中では別に悪いことをしているという感覚ではなかったんですけど、会社的に NG だったので、夜中に追い出されるという。
行き場もなく
夜中に追い出されるという。裏でいるしかないと、ぐらい。でも練習はでもみんなで楽しくできてたかなと、まあ、みんなはどう思ってたかわからないですけど、個人的には、楽しくできたかなっていう、それでもやっぱ3年ぐらいとか、その一人前じゃないですけど、スタイリストになるまではちょっとかかったりしてたんで、
3年ぐらいかかる、3年。
そうですね、実際のお客様を担当できるようになるまでは、僕は大体3年くらいかかった、まあ、大体平均はそれぐらいだったのかなっていうのは、当時はですけどね、今はもっと早期育成みたいな感じで、どんどんスタイリスト、そういったカリキュラムだったりとか、あと練習時間とかも、やっぱりもう営業ないっていうんですかね、なんか充実して、もう営業中はお客様で、それが以外で練習みたいな感じだったんですけど、そういう環境でもちょっとずつなくなってきてるんで、早く育てようっていう、今は
流れ。今の方がじゃあ早いサイクルが。
パターンの方が多いのかなと思いますけどね。
せっかくなんで、このお店が新しくなってるじゃないですか、なんかその雰囲気をこういう風にしたかったとか、実際作ってみて、あ、ここは良かった、もう少しこういう風にしたかったなとかっていうところがあった
ら、本当ですか、本当に、なんか本当にくつろいでいただけるような空間にしたいなみたいな、お客様はどうしても今やっぱストレスだったりとかで疲れてたりとか、そういった方々がやっぱ多いと思うんで、まあ、美容室ってやっぱり結構滞在時間長いことがあったりすると思うんで、せっかく来ていただいたのであれば、やっぱおくつろぎいただいてゆったりと、過ごしていただきたいなという、まあ、ちょっとカフェだったりとか、まあ、そういったようなイメージで、くつろげる場所っていうところだとそういうイメージだったんで、そういったところにちょっとこう寄せていきたいなっていうのを原田さんにお願いして、あとお知り合いの美容室もご紹介いただいたので、そこをもう参考にさせていただきながら、すごい素敵な美容室、お作りにというか、なっているので、
木の感じ、なんかすごい柔らかくていいですよね。
ありがとうございます。ゆったりと、なんかいろんなカフェ巡りとかしてましたね。そう。
結構なんかこのクロスとか N さん奥さんがね、
あ、そうそうですね、
イメージでそのスケッチ書いてくれて、でニッチのカウンターとかこの正面のレジカウンターもそうですけど、結構なんかスケッチが得意で、職人さんにとっては分かりやすいスケッチのイメージが、
そうですね、女性が対象になると思うんで、まあ、しっかり女性目線でそういったくつろげる場所だったりっていうところを、あまり僕が決めすぎちゃってあれだと思うね、かっこよくなっちゃったりとかしていくと思うんで、まあ、そういったご意見も参考にさせていただきながら、そういったスペース、
基本今もうこのお店はもう完全予約制ですか？
あ、そうですね、基本的に完全予約制で、まあ、しっかりマンツーマンで対応させていただけるような形で、やらせていただけるので、しっかりと、
なんかもうあっという間に、そうそう時間が
もうそうなんですか、そうなんですよ、
ちょっと恒例の これのやつがあるんですけど。
あ、はい、はい、ありがとうございます。
プティポヌールの遠藤さん。
はい。
プティポヌールの遠藤さん、中東の仲間たちになっていただけますでしょうか。
はい、ぜひ、はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
このお店もね、府中の街中からすると東側
です
ね。
東府中ですか
ね。東府中だから。
よかったらこれ、ラジオ府中図のステッカーと、はい、東の仲間たちのステッカーなんで、
は
い、
どっかに飾
ってください。
ありがとうございます。
はい、
こんな称号を。
称号。無理やり称号を置いていくんだ。勝手に置いていくんだ。
称号をいただいていいですか、はい、ありがとうございます。
じゃあ、ね、あっという間に第119回、東の仲間たちの収録もなんかもう終わりとなってしまいました。はい、改めて今日は東府中駅南側の、プティック富士屋。
富士屋
の信号を右に入った右側ですね。
はいはい、
富士屋のね。
はい、富士屋。
富士屋の宣伝。
美容室スティーボネールの遠藤さんを紹介させていただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は原田工務店ユーカリホーム、バーバー目覚み、読売センター府中第一、ブーランジェリーテールビバンの協賛でお送りしました。